聖書朗読いたします。今朝8章は使徒の働き2章1節から4節使徒の働き2章1節から4節新約聖書233ページです。使徒の働き2章1節五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。約束の聖霊と出して清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。とても変な気候といいますかね、お天気、温度の差が激しくて、本当にそれぞれ、日々大変な中にあると思いますけれども、互いのためにも祈ってまいりたいと思います。最近はこのいわゆるお祭りが盛んになってきています。そこには本来の災いよけ、厄よけとしての宗教的な意味よりも、結構日常生活の変化と、あるいはふるさとへの思いなどがあってですね、そういった面もかなり強く出てきているかと思います。そして日本にも日本の三大祭りとか、あるいは東北の三大祭りとか、京都の三大祭りとか、そういったものを人気がありですね、結構観光の目玉ともなっております。このイスラエルの国にもいろいろな祭りがありましたけれども、その中でもやはり、三大祭りがありました。その時には成人男性はエルサレムの神殿に、巡礼にも来ました。それは今の太陽暦の3月あるいは4月の過ぎ越しの祭り、あるいは5月6月の五旬節、すなわちペンテコステ、そして9月10月の頃のカリオの祭りというものがありました。過ぎ越しの祭りはイスラエルの民がモーセに導かれてエジプトの奴隷生活から解放されたことの、記念のものでした。五旬節、ペンテコステ、それは、ペンテコステという言葉が50日目という意味を持っています。それは過ぎ越しの祭りから50日目ということから来ています。これはもともと収穫を神に捧げる祭りでもあったわけですが、そういったペンテコステがあります。そしてカリオの祭りというのは、これは穀物やあるいは果物の収穫の感謝の祭りでした。これらはいずれも神への感謝というものであり、この厄除けや災い除け、そういった意味合いはないわけですね。で、今日は教会の暦ではペンテコステにあたります。教会ではこの日を祝い、また洗礼式も行います。といってもかつてのイスラエルの民のように収穫感謝ということではなくて、この日には聖霊が信じる者たちに下ったからでした。そのためにこのペンテコステは聖霊降臨日とも言われたりもします。で、さらにこの日は実は教会の誕生日ともされます。聖書を見てもこの日に聖霊が与えられ、信じた者たちが洗礼を受け、教会が生まれたわけです。教会ではイエス・キリストの誕生を祝うクリスマス、そしてキリストの復活を祝うイースター、聖霊が与えられたこのペンテコステ、この三つはやはり大切な日とも言えます。ただクリスマスに比べてはイースターやペンテコステはあまり知られないというところがあるかもしれませんが、でもキリストの復活、聖霊降臨は大切な日として尊ばなければならないものでもあるわけです。今日はこのペンテコステのことについて見てまいりますが、まず一つは、聖霊降臨、聖霊が与えられるという約束があります。イエス・キリストは復活され、 天に帰られる時には、まあ、大きく二つの約束をしてくださいました。その一つの約束は、聖霊を与えるという約束でした。聖霊を与えるという約束ですが、イエス・キリストが語られました。最後の晩餐の席にも言われたわけです。こう言われました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊ですとあります。イエス・キリストが天に帰られた後、あなた方に聖霊が与えられますという約束を語られました。ですから、それを受けて今、使徒の働きを読んでいただきましたが、使徒の働きの一章の4節から5節においても、そのことが記されています。使徒の働きの一章4節からでは、使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。とあります。まさにペンテコステの日に、信じる者たちに聖霊を与えるという約束でした。まあ、ここで聖霊のバプテスマを与えると言われたわけですが、じゃあ聖霊のバプテスマって一体何だろうかとなります。このことについては混乱が起こったりして、教会が時には分裂ということもあったりして、そんな悲しい出来事さえも起こったりしました。もう亡くなりましたが、ビリー・グラハムというですね、この伝道者がいます。日本においてもですね、何度も来日し、大きなクルセードと言われるですね、大伝道集会を後楽園やそういったところでも行った人ですが、このビリー・グラハムが聖霊という本の中で、自分の出来事を明かししています。それは彼がフロリダの神学校で学んでいた時のことですが、彼はリバイバル集会と呼ばれる集会に出席しました。200人ほどの集会で説教の途中で説教者がですね、回収に向かって、あなたはもう聖霊のバプテスマを受けましたかと尋ねました。そしてある人が指さされた時に、はい、受けました。神に栄光あれと答えました。説教者はさらにですね、ビリー・グラハムをまだ若かったわけですが、彼を指さして、お若いの、あなたは聖霊のバプテスマを受けましたかと問いかけました。彼は、はいと答えました。するとさらにその説教者はですね、問いかけるわけです。いつ受けましたかと言いました。ビリー・グラハムは答えて、はい、イエス・キリストを救い主と信じた時です。と答えました。イエス・キリストを救い主と信じた時に受けましたと言ったわけです。するとその説教者はですね、当惑して、そんなことはあるはずはないと言い切ったそうですね。まあこのやりとりの意味がお分かりかと思いますが、今日もそうですが、まあある教派の方々は、聖霊のバプテスマというものをですね、信仰を持った後に起こる特別な体験と考えているわけです。その時に異言を語ったり、というこう特別なこの経験をしていないなら、それは聖霊のバプテスマをまだ受けていない、というふうに考えたりもしたわけです。ですから、ビリー・グラハムのように、キリストを救い主として信じて受け入れたときに聖霊を与えられたと答えると、まあそんなバカなと返事が返ってきたわけですね。じゃあ聖霊のバプテスマって一体何だろうかとなるわけですが、バプテスマという言葉はですね、もともとは水などに体を浸すこと、水の中に体を沈めること、そういった意味の言葉でした。そしてバプテスマというときには、水のバプテスマと 聖霊のバプテスマが比べられます。例えばバプテスマのヨハネはこのように言いました。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方、イエス・キリストはあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになりますと言いました。この使徒の働きの一章でもこの二つが比べられています。水のバプテスマは、ヨハネがしたように、体を水の中に浸し、すなわち沈めることでした。それは罪の悔い改めを表すものであり、また古い自分に死んだということの証でした。ですが、聖霊のバプテスマは水ではなく、聖霊に浸すこと、聖霊なる神に満たされることでした。そしてそれは聖霊によって罪を清められ新しくされることでした。そしてこの聖霊は先ほどのビリグラムの答えにあったようにキリストを救い主として信じた時に与えられるものでした。信じるすべての人に聖霊が注がれるわけです。決して異言を語った特別な経験がなければ聖霊を受けていないということではないわけですね。信じる者はたとえ特別な経験などはしていなくても信仰によって聖霊を受けるというわけです。ですからビル・グラハムのように信じた時に聖霊を受けましたと答えることができるわけです。イエス・キリストは弟子たちに聖霊を与えるという約束をしました。そして次には聖霊の力によってキリストの証人となりますよという約束でした。聖霊の力によってキリストの証人となる。使徒の働きの一章の八節にはこうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。とあります。キリストは弟子たちにあなた方は証人となると言いました。証人とはどのようなものだろうかとありますが、それは自分の見たこと、聞いたことを証言するわけです。そして人々に伝えるわけです。そんなことは簡単と言われるかもしれませんが、ですがキリストの証人になるということは決して簡単なことではありませんでした。時として命を懸けることもあります。私たちの身近なところでも、例えば何かの事件の証人となると、後で仕返しを受けるのではないかと案じて、それを拒むことさえもあります。ましてこの時の弟子たちは、人々を恐れていました。イエス・キリストを手にかけて殺した者たちを前にしてですね、キリストは神の子だと証言することは、まさに命がけでした。イエス・キリストを迫害したように今度は自分たちも迫害を受けるんじゃないか。そんな恐れもありました。ペテロでさえも恐れてキリストなどは知らない、関係ないと言って拒んだこともありました。とても弟子たちにはキリストの証人となる、そんな勇気も力もありませんでした。ましてエルサレムだけではなく地の果てまでもということはとてもできない。弟子たちとしては、主よそれはできませんというところだったと思います。でもだからこそ、キリストは聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けますという約束を与えました。聖霊が与えられ、聖霊の力によってキリストの証人となるということでした。聖霊は三位一体の神として、私たちにあって語るべき言葉を与え、大胆に語らせ、また力を与えてくださる方です。今もその通りであり、聖霊の働き、その力によって私たちはキリストの証人となることができるということでした。そのようにキリストは世を去る前に、そして聖霊を与えるという約束、そして聖霊の力によってあなた方は地の果てまで証人となるという約束を与えました。 そして第二は、聖霊の降臨、聖霊降臨ということです。キリストの約束の通りに、10日後に聖霊が信じる者たちに下ったわけです。このことは司会者に読んでいただきました2章の1節からにあります。一つは約束の通りに聖霊が下ったということです。エルサレムの町はペンテコストの祭りのためにですね、大勢の人が集まっていました。人によって溢れていました。そのところで聖霊が弟子たちの上に下ったわけです。その聖霊が下ったことの、その印がいくつかあり、印が伴いました。聖霊が下ったことの印の一つは、聖書にありますように、激しい風が吹くような響きと二節にあります。これは人間の耳に与えられた印であるわけですが、風の響きということです。聖書では風は聖霊の象徴として用いられたりします。イエス・キリストが言われたのは、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこに行くのかは知らない。御霊によって生まれたものも生まれるものも皆その通りですとあります。旧約聖書でも風は神の霊の印としてあります。その面で激しい風の吹く響き、それが伴いました。またもう一つの印は炎のような舌とあります。人間の目に見える印でした。新約聖書ではイエス・キリストは聖霊と火でバプテスマを授けると語られました。聖霊と火というのはつながっていました。というのは火は清める働きを持つものとされていました。火で精錬された金と言われるように、火が不純物を取り除き清くするわけです。精錬もまた火のようにして私たちを清めるからでした。そしてこの時の印の三つ目は、弟子たちの語った威厳ということでした。これも大切なことなので少し触れますが、聖書で威厳という場合には、まあ、大きく二つに分かれます。威厳の一つは、このペンテコステの日に弟子たちが語ったように、自分たちが学んだこともない外国の言葉を不思議に語ることでした。二章の五節からにあります。使徒の働きの2章の5節からでは、このように記されております。さて、エルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが、天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに捉えてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。皆さえ話しているこの人たちは皆外来の人ではないか。それなのに私たちそれぞれの生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルテア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のロマ人で、ユダヤ人もいれば、回収者もいる。また、クレネ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒を酔っているのだと言って、あざける者たちもいた。とあります。ここで弟子たちは、彼らは外来出身の人たちが多くて、いわゆる外国語をですね、学んだ者たちではなかったわけです。外国語などは十分に話せないものでした。ところが、このところにあるように、彼らはいろんな国の人々の言葉でキリストのことを語り始めたとあります。弟子たちが行ったこともない国、いろんな国から来ていたわけですが、そのような多くの国の人々の言葉で彼らがキリストのことを語り始めたというわけです。 そしてそれを聞いた人々は、弟子たちが自分たちの国の言葉で話すのを聞いて、驚いたとあります。確かに驚くかと思います。まあこれは、バベルの塔での出来事の反対の出来事でもあるわけです。バベルの塔の出来事の時には、人々が高ぶって、神に届こうとして、神に裁かれ、そして神が人々の言葉を混乱させて、人々はいろんな言葉を話すようになりました。このバベルのことがなければ、それこそ今私たちはもう言葉の壁がなかったのかもしれません。ですが、このペンテコステの日には、バベルの混乱の、まあ、回復が起こったわけですね。きっと私たちが天国においては、この言葉の壁はないことかと思います。そのように威厳という場合は、一つはこのように、この二章にあるように、弟子たちが学んだこともない、知らない外国の言葉を話すという面での威厳、異なった言葉というものがありました。威厳という場合にはもう一つのものがあります。それは、外国語ではなくて、私たち人間の言葉ではない、まあ、不思議な、理解できない言葉ということがあります。ですから、聞く人々には、その意味はわからず、威厳を解き明かすものが必要とされたわけです。このところで、威厳を強調する人々は、このペンテコステの出来事などから、クリスチャンが聖霊を受けたならば、威厳を語るはずだというわけですね。そして威厳を語ることが聖霊のバプテスマの印であるとして、聖霊に満たされていることの印と考えたりもします。ですが、福音自由教会では、威厳を語ることが聖霊を受けていることの印であり、威厳を語らなければ聖霊に満たされていないとか、そういったこととは考えてはいないわけです。たとえ威厳を語らなくても、その人がイエス・キリストを確かに救い主として信じているなら、聖霊を与えられているのであり、先ほどの聖書でも、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によって聖霊を受けなさいとあります。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとあります。使徒の働きのそのことが2章の33節に記されています。本当にイエス・キリストを信じたときに、その聖霊が私たちに与えられるわけです。まあ、そのことから聖霊降臨ということがありますけれども、考えれば、このペンテコステの日にイエス・キリストを信じた3000人の人々は、教会に加えられたわけですが、彼らは皆が特別に威厳を語ったわけでもなかったわけですね。そのような聖霊の降臨ということがまずありました。このことについて、例えば2章の38節ではこうあります。2章38節では、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けますとあります。そして、聖霊降臨についてのもう一つのことは、弟子たちが聖霊によって約束の通りに地の果てまでキリストの証人となったということでした。人々を恐れていた弟子たちが、キリストを十字架にかけたエルサレムの人々を恐れた彼らが、そのような人々を前にして説教し、キリストの証人となりました。使徒の働きはそのことの、まあ、記録とも言えるわけです。この伝道の力は与えられた聖霊によるものでした。私たちの伝道は聖霊の力によらなければならないということです。それは私たちが語る言葉、私たちに語るべき言葉を与え、力を与えるということもあります。ですが、それ以上に聖霊が聞く人々の心に働きかけ、その心の扉を叩き、心を開かせ、そして信仰に導いてくださることがあります。その面で伝道は、宣教は決して私たちの力、能力によるものではなく、聖書の中においては、 権力によらず、能力によらず、私の霊によってとありますけれども、聖霊なる神が本当に私たちの伝道を助け、そして語る私たちを助け、聞く者の心を開いて信仰へと導いてくださるわけです。まあ、こうしてペンテコステの日にはイエス・キリストの約束の通りに聖霊が信じる者たちの上に下り与えられました。そしてこの聖霊の力によってそれぞれが地の果てまでもキリストの証人として立つことができる、そのようなものとされたことを感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちはあなたの一人子イエス・キリストを救い主として信じたとき、三位一体の聖霊の神が与えられ、私たちを導き支え力を与え、また助けてくださることを感謝いたします。また聖霊を与えられた者として本当に聖霊の実を多く結び、また雪明かしを成していくことができますよう導いてください。聖霊が信じた時に与えられたことを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。